杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に狭山総合クリニック泌尿器科部長友江光さんをお招きしております。サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんです。
友江先生、こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は開業医の先生から、更年期以上の女性は尿漏れを自覚していることが多いと言われています。病態や治療方法について教えてくださいというご質問が来ています。
はい。
女性医師が、私のも女性医師がですね、女性の患者さんを診察していると、専門外であっても実はちょっと尿漏れがあってっていうようなご相談を受けることが時々あります。
はい。
実際に尿漏れ、尿失禁を自覚されている患者さんというのはどのぐらいいらっしゃるんでしょうか。
はい。日本排尿機能学会が2023年に行った疫学調査によれば、40歳以上の女性の 44% が尿失禁を経験しているというふうに答えています。ただそれで困っているかどうかというのは別ですので、大したことなくても経験はしたことがあるという方を含めると 44% といって、かなりの割合だと思います。
44% ってすごいですよね。
そうですね。
そうすると40代を超えて50代になってくるともっと増えてきたりとかっていうイメージになりますかね。
尿失禁は年齢とともに増えてきますので、どんどん、平均して 44% ですから、70歳とかになるともっと半数以上の方が尿失禁を経験しているっていうことだと思います。
そうしますと、私たちも患者さんからそういった相談を受けたときに、適切な知識を持ってどこにつないでいくかとかということを知っておかなければならないということになりますね。この尿漏れ、尿失禁と一言で言ってもいくつかタイプがあると伺っています。
はい。女性の尿漏れで一番多いのが腹圧性尿失禁といいまして、咳やくしゃみ、走ったり、お腹に力が入ったときに漏れる尿漏れになりますけれども、女性の尿漏れの中の50% を占めるとされています。これは日本だけじゃなくて世界的にも大体半数が腹圧性尿失禁です。で、20% が切迫性尿失禁といいまして、主な原因は過活動膀胱というものなんですけれども、急にトイレに行きたくなって、我慢ができずにトイレの直前などでこう間に合わないで漏れてしまうと、そういうものが切迫性尿失禁です。で、残り 30% の方は腹圧性尿失禁と切迫性尿失禁両方を持ち合わせている混合性尿失禁という方で、今足し算しますとこれで 100% になるんですが、実はあと 5% 弱には、例えば糖尿病のコントロールが悪い方や、子宮がんの手術後などの神経陰性膀胱で膀胱におしっこが溜まりすぎて溢れるように漏れてしまう逸流性尿失禁とか、あとは先天性の奇形の方とか、そういった尿失禁が 5% 弱はあるというふうに言われています。
大きく分けて腹圧性、切迫性、混合性に分けられるということなんですけれども、この鑑別どうやって見分けていくかということを教えていただければと思います。
はい。混合性の方は少し難しくなってきますけれども、まずピュアな腹圧性尿失禁と切迫性尿失禁をしっかり鑑別するということが重要です。で、一番はやはり症状ですね。症状をよく聞いていただくということなんですけれども、先ほども申し上げましたように、やはり咳、くしゃみ、階段を降りるとき、あとジャンプしたりスポーツをしたり走ったり歩いたり、そういうこうお腹に力が入るようなときですね。そういったときにピュッピュッとこう漏れるのが腹圧性尿失禁です。で、切迫性尿失禁の方は典型的には水道の水の音を聞いたり、あるいはその冷たい水に触ったりすると、 急な尿意、尿意切迫感というものが起きて間に合わずに漏れる、あるいは慌ててトイレに行かなければならないという症状が起きますし、あとは外出先から帰ってきて自宅の前のドアの近くになると急な尿意が湧いてくる、まあ、そして慌ててトイレに駆け込むと、まあ、そういう症状が過活動膀胱であり切迫性尿失禁ということになります。
症状を聞くということがすごく大切でということで、お腹に力が入った時に起こるのが腹圧性、それから切迫性の場合には割とこう心理的なというか水の音であったりとか、そういった尿を想起させるようなきっかけがあるっていうことをで鑑別するというのでよろしいんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、ただその精神面は関係なくて、うん、はいはい、やはりその何のきっかけもなくてもですね、うんうん、突然急な尿意が起きてくるというところで、まあ、かなりその自分でコントロールすることができないことから、うんうん、腹圧性尿失禁よりも生活の質が低下すると、うん、まあ、誰かとお話をしてても急にトイレに行ってきますっていうようなことになったり、あるいは頻尿になってですね、一日のトイレの回数が多くなるというようなことが起きます。
なるほど、なかなかそれはちょっとねお辛い症状になってきますよね、はい、ではまず腹圧性尿失禁から対応方法について教えていただければと思います。
はい、まず先に原因としてやはり妊娠出産によって骨盤底の筋肉が緩んでくるというようなことがあるんですけれども、まあ、他には年齢的なものとか、あとは更年期の、まあ、女性ホルモン低下ですね、まあ、そういったことが原因になってくるんですけれども、治療としてはその骨盤底筋群を鍛えるということで骨盤底筋訓練という、まあ、そういったトレーニングがあります。膣や肛門をぎゅーっと十数秒かけて収縮させ、またリラックスさせると。そういったことを10回繰り返し、それを1日に5回ぐらいやっていただくというようなものがあります。で、また肥満がですね、腹圧性尿失禁の場合は原因の一つになりますので、最近急に太ったというような方の場合は、それを元の体重に戻していただく、まあ、減量も治療になります。
なかなか私にも結構心当たりがある話でなるほどと思って拝聴しておりました。なかなかその骨盤底筋訓練が、まあ、有効な患者さんも多いということなんですけれども、はい、こういったものがあまり効かなかった場合の治療法というのはどんなものがあるんでしょうか。
そうですね、まあ、軽症から中等症の方であれば薬物治療として塩酸クレンブテロールというようなお薬がございまして、まあ、古くからある気管支拡張薬 β2 アドレナリン作動薬になるんですけれども、重症の方にはちょっと効きづらいと、あとまたスポーツを行いたいという目的があって、腹圧性尿失禁を改善したいというふうに思っていらっしゃる方にはなかなか今までの治療では難しいので、やはり手術を受けていただくのが一番いいかなというふうに思います。
手術は難しい手術なんですか。
いや、まあ、局所麻酔でもできますし、場合によっては日帰りあるいは1泊2日ぐらいでできるような手術で、まあ、手術時間も30分前後と、で非常に成功率も 90% 近くて良い成績でありますので、うん、まあ、昔と違ってですね、そういったTVT、TOT 手術というようなものがございまして、尿道をテープで支えるという手術なんですけれども、まあ、ぜひこちらを受けていただくのがよろしいんじゃないかなというふうに思っています。
まあ、お困りの患者さんにはぜひ、まあ、そういうさまざまな治療法を提供できる先生におつなぎすることが大切なんだなと今伺ってと思いました、
はい、
そしてもう一つ切迫性尿失禁の方ですけれども、こちらの診断ですとか治療についてもぜひ教えていただきたいなと思います。
はい、まあ、やはりその尿意切迫感という、まあ、急な尿意っていうのが必ず必要で、まあ、急な尿意があってその結果として頻尿になり慌ててトイレに行っても間に合わなくて切迫性尿失禁になることがあるという、まあ、それを過活動膀胱という、まあ、病名があるわけなんですけれども、そこの症状をはっきり聞いて、まあ、過活動膀胱であれば、まあ、切迫性尿失禁を伴っていても伴っていなくても、これもまた先ほどの骨盤底筋訓練は有用というふうにはされていまして、また尿意を感じてすぐにトイレに行くのではなく少し我慢してからトイレに行く、膀胱を膨らましてからトイレに行くという膀胱訓練というものも有効というふうに言われているんですが、まあ、大体、まあ、病院に訪れる女性の患者さんは頻尿だけでなく切迫性尿失禁を伴った状態で受診されますので、やはり薬物治療が治療の中心になってくると思います。
切迫性尿失禁の方は、薬物が大事ということなんですけれども、はい、まあ、お薬の種類としてはどんなものがありますか。
はい、まあ、古くからですね、1988年から抗コリン薬、まあ、抗ムスカリン薬ですねというものがたくさん種類出ております。まあ、最近出てきたものは膀胱選択性が高いと言われていて、まあ、他へ の副作用が少なめということになっておりますけれども、2011年からはベータ3アドレナリン作動薬というのが出てまいりまして、まあ、より副作用も少なくて、特に高齢者の方ではですね、ベータ3アドレナリン作動薬というものの方が便秘や口の渇きが少ないということと、あとは認知機能の低下を起こす可能性が少しあると言われている抗コリン薬よりもですね、安全に使えるということで、今はベータ3アドレナリン受容体作動薬の方がファーストチョイスになってきております。で、ベータ3作動薬は先ほど申し上げましたものの他にですね、2018年にもう1種類出てきておりまして、2種類のベータ3作動薬がございまして、それらを使っていくという形になります。
そうしますと、腹圧性の場合と切迫性の場合では随分治療的なアプローチが違うということで、こちらもやっぱり鑑別が非常に大事ということになりますね。
そうですね、もう全くその、別の病気というふうに思っていただいて、としますとやはり違う疾患に違う治療をしても効果がありませんので、最初の段階でどちらの尿漏れなのかっていうのを、しっかり確認していただく必要があると思います。で、先ほど腹圧性尿失禁は重症な方は手術というふうに申し上げましたけれども、過活動膀胱や切迫性尿失禁の方でも、重症な、難治性過活動膀胱という状態に、診断された場合には、ボツリヌス毒素の膀胱壁内注入療法というのがございまして、ボトックスですね、を膀胱の壁に内視鏡的膀胱鏡カメラでですね、打って、そしてその膀胱をリラックスさせるというような、手術のような治療もあります。
すごくたくさんの治療選択肢があるというので非常に興味深く拝聴させていただいたんですけれども、最後に先生から地域医療に携わる先生方に向かって、この、女性の尿失禁についてお伝えしたいメッセージありましたらぜひお願いいたします。
はい、女性の尿失禁は、良性疾患ではありますけれども、非常に QOL を損なうということで、患者さんはスポーツができなかったりとか、十分にお仕事ができなかったりということで困っていらっしゃいます。ただなかなか恥ずかしくて言い出せないということがありますので、内科の先生方もですね、何かその問診票に、尿漏れとか頻尿とかっていう項目を作っていただいて、恥ずかしがらずに言い出せるような環境を作っていただくと、で、患者さんの方もぜひ、諦めずに医療機関を受診していただきたいなというふうに思っています。
友先生、本当に今日は貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は狭山総合クリニック泌尿器科部長友江光さん、サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。